詩編の110編、ヘブル書の朝の7章、これはこの詩編を引用していますね。本当に意識しているのでちょっと驚きましたけれども、実際に私たちは神様が私たちに何を教えてくださってんだろうかなということを見たときに、今私たちにとって大切なことは、やはり主を見る。イエス・キリストが神様によって私たちに与えられた唯一の救い主であり、取りなし手である。そのところに私たちの信仰の基盤だけではなくて、私たちが今生きている物事を考えている、そういう全てのことの基盤にしていくことの大切さを改めて知るのであります。このイエス・キリストが唯一の、また完全な祭司である、私たちと神様との間を取り直してくださるお方であるという、この視点からそれてはならないということをつくづく肝に銘じさせられる昨今であります。この詩編の110編はそのような意味で、朝もお話ししましたように、この聖書のイエス・メシアに対する予言の箇所としては、新約聖書の中でとっても引用されている詩編です。この頻繁に引用されている詩編なんですが、ただ単にパウロや使徒たちが引用しているだけではなくて、実はこの詩編はイエス様ご自身もこれを引用しています。そして福音書記者はそのことをマタイもマルコもルカも、みんなこのイエス様が引用してご自分をこう弁護した、ね、証明された、その記事を3人とも載せているんです。ですから、いかにこの詩編の110編がイエス様も、そして、お弟子さんたちもイエス様についての予言であるということを大切にしているか、そのことを知ることができます。で、本来なんです、この110編が、これが書かれた時、そしてこの旧約聖書の人たちが、この110編をどういうふうに使ったかっていうと、このユダの、国の王様が選ばれて、まあ、建てられて王が即位するとき、そのときにその王様の即位が、そして王権がずっと続くようにという意味で、これはどうも歌われたようです。即位式のときに使われたようです。しかし、ただ単に王様の即位式というだけの歌としては、これは合点のいかないところがたくさんある。そのイエス様がそのことを取り上げて、言っているのであります。で、それがこの、イエス様が十字架につけられる直前にですね、エルサレムの神宮の中で律法学者やパリサイ人と論争になりました。で、その時にこのイエス様がパリサイ人たちに逆に質問をされた記事がございます。マタイによる福音書の22章をちょっと開いてください。マタイによる福音書の22章これはマルコも同じように使っているんですが、22章の43節から、 41節から読んだ方が分かりやすいかもしれませんね。41節から45節まで。パリサイ人たちが集まっている時に、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。と言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子の子なのだでしょうか？というふうに言っている。で、ここのところは、実に、この、ユダヤ人たちが、イスラエルのユダヤ人たちがですね、メシアがダビデの世継ぎであるということは信じていました。ね、メシアが来る。それはダビデの子孫である。世継ぎである。ダビデのような主権を持って、力を持って来るお方だと信じていました。けれども、このダビデの後、ずっと後に出てくる、その子孫が、世継ぎが、ダビデが主と呼んでいる、呼んで、その時点ですでに存在していた、その主っていうのがいらっしゃるということ。つまり、世継ぎというのは誰ですかって言います。キリストは誰ですかって聞いたんです。そうすると、人々はダビデの子です。じゃあ、そのダビデの子が、ダビデの子でありながら、このダビデが、主は私の主に言われた、というのは一体誰のことを指しているんですかっていうふうな。そういう質問をしたわけです。このダビデが世継ぎ、ダビデの子がキリストだ。そのダビデがこの主、ダビデの主って誰ですか？神様でしょ？で、その神様の主って一体誰なのっていう話になる。そうすると、ここのところで、じゃあ、ただ単に預言者が私の主人の主人を、神様、主なるお方が、ヤウェが祝福してくださるように、すべてのものを支配することができるようにしてくださるようにということでは、話が通じないよっていうことをイエス様はこう引用して言っているんです。ほんと、ダビデの子が主と言っているお方のその主というのは一体誰になるのか。これは明らかにダビデが主と言っているその主に言っているんだから、これはダビデ以上のお方について言っていることになるよね。ダビデが主と言ってるんです。だからダビデの時代にもいた主なんです。そうするとこれは旧約聖書の中で予言されているイエスのことを指して主と言っているとしか言いようがないじゃないか。自分の子供のことを主なんて言う必要はないでしょ。言う親はいません。そうするとダビデが主って言ってるんだからダビデ以上のものです。そのダビデ以上のものが主と父なる神に言っているんです。するとこの主っていうのはダビデ以上のお方。ダビデの子孫でありながらダビデ以上のお方とすれば、これはただ単に形式的に言えるものじゃない。とキリストっていうのはもうその時からいた人だというふうに言えるではないか。だからイエス様言った、そのダビデが私の主って言ったその主とは私のことなんだということを言おうとしているわけですね。私の主はその主に言っている、ヤウェに主と声をかけている。そうするとただ単にこの即位しているその王様に対して預言者や祭司が私の主というのがこのダビデ王でその、王様で、そしてその王様が主に言っているということとはちょっと違うよねということを こう言いまして、これは明らかにイエス様は私のことをダビデが主と呼んだんだというふうにこう言って、これがダビデよりも上、ダビデよりもこの力を持った王として立っているのがキリストであり、それは私なんだということを、このマタイによる福音書の中ではこの110編を引用して言ったわけです。じゃあその主が、ダビデの主が主に言われたことは何かというと、ヤウェに言われたことは、ダビデの主の主であるイエスがヤウェなる父なる神に言われたことは、私があなたの敵を私の足台とするまでは私の右の座についていなさい、神のヤウェの横にいなさい。つまり神の右につくってことは権威を持っているってことです。力があるっていうことです。だからダビデに対しては言えない言葉です。ただ単に肉のダビデの子孫については言えない言葉です。父なる神の右の座につくことのできる人っていうのは、旧約聖書の約束のキリスト以外にはありませんよ。というふうに、この詩編の110編をイエス様は解釈しているんです。そうすると、この解釈は、イエス様が解釈しているので、これは正しい解釈であるというふうに、今日キリスト教会は一般に見ています。そしてそれはキリスト教会が見ているだけじゃなくて、当時のユダヤ人たちもこのイエス様の答えに対して何の反論することができませんでした。黙ったとあります。ということは、やはり当時のイスラエルの人たちも、このダビデよりも上の人のことについて、ダビデが私の主と言っているんだ。神様によって建てられたお方がいるんだ。そのお方こそがキリストなんだ。で、このキリストに対して、神様が言っている約束、それは確かなんだということですね。で、そのキリストに対して父なる神ヤウェが言っていることは何かというと、すべての権威はあなたにあるよ。絶対的な力を持ったお方なんですよ。それを父なる神は認めてますよということがまず第一点です。それが一節です。そして二節ですね。二節は、主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよう。で、ここで言ってる力強い杖っていうのは、やはりこれも権威を象徴する言葉です。権威を持っているということです。杖という表現を使いまして、このお方にこそ主権がある。人々を導く杖です。人々を支配する杖です。それがある。というふうに、この詩編の作者はキリストについて紹介をしています。しかもそれはあなたの敵の真ん中で治めようというふうに表現しています。敵の真ん中で、敵から離れて治めるんじゃなくて、罪人たちのいる、神に敵対する者たちのいる中でっていうことなんです。その中で支配する。これはどういうことかと、受肉を表すと言われます。人間の世に下って来られた、罪人の世に下って人となられたキリストの姿を言っている。ですから罪人の真ん中でっていうのは、イエス様は私たちと同じように人となられた神なやるということを、ここでは予言している言葉です。多くの指導者だとか、その宗教では、上から引っ張ってあげるだとか、まあ、頑張ってついておいでっていう、そういう宗教の、異教の神々の姿はありますけれども、イエスというお方はそういう人じゃないんだっていうことです。私たちのすぐ隣に、すぐそばにいる。私たちと共にその苦しみや痛みを担ってくれるために、担うために肉体となって、罪人である、汚れの中にある人と同じように罪を他にしてです。私たちの隣人となってくださっている。 そういうお方だ。そしてじゃあそういうお方で何なのかっていうと、そういうお方であって罪の世を治めるお方、こういうメシアの姿を紹介します。そして3節で、じゃあどのようにして敵の真ん中で治めるのかというと、あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾りをつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだと言っています。それはあなたの民を通してるんです。キリストの民を通してです。キリストによって贖われた民を通してです。クリスチャンたちを通してだ。まあ今日的に言えばいいんでしょうね。神様の戦い、神様が私たちを通して、神ご自身の御国の完成のために戦われる。でもそのあなたの民として、神の民としてこの世にあって戦う、その神の民というのはどういうことかというと、聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。つまりこれは強制的じゃないということです。自主的にということです。クリスチャンの奉仕だとか働きっていうのは、これはいやいや仕方なくするものではないということです。そういったものによって主は戦いをされるお方ではないし、そのような人たちによって主の勝利というのはもたらされるものではない。いや、むしろ喜んで使える者たち、喜んでキリストの民であるということ、神の民であるということを聖なる飾り物をつけてって言ってます。この聖なる飾り物っていうんですが、これは派手な服装という意味ではなくて、神の聖なる威厳を持ってです、確信を持ってっていう意味のようです、ね、それを持って、または聖なる神の名を掲げてっていう意味です。自分の力を鼓舞してとか、自分の能力を鼓舞してじゃなくて、聖なる神様の名を掲げて、それが聖なる飾り物をつけてっていう意味なんです。ですから私たち神の民の戦いっていうのは、自らが喜んで神に従うその生徒たちによってなされるし、その生徒たちは自分の力だとか能力だとか、そういったものを持ってではない、神の名を掲げて、そして、夜明け前からって言うんですね。で、この夜明け前から使えるということの中に喜びっていうものを、これを強調します。もう神様に使えることが、日が昇るのがこう待ち遠しいくらいに喜んで、で朝露のようだって言うんですが、この朝露って言うと、なんか日が昇るとスッと消えてしまう儚いもののようにイメージをしますが、そうじゃないんですね。ここで言う朝露っていうのは、数えることができないことってことです。それくらい多くという意味なんだそうです。ですからたくさんの人がっていう意味です。そういう戦い、そういうこの民によって敵の真ん中で治めていく、キリスト者を通して。ですからキリスト者の証って言った時に、私たちのこの在り方、戦いが何なのかというと、世離れして現実の問題から離れて、そしてこの第三者的に眺めて、そして勝利戦うというものではないようですよね。私たちは現実の問題の中で、戦いの中でいろんな戦いをいたしますが、しかし主が私たちの真ん中にて戦ってくださっているということを忘れてはならない。そのことを私たちに教えるのが1節から3節の前半であります。そして4節から7節がこの後半になります。で、この後半で7節で、主は近い、そして御心を変えない。その一節から三節までのこの事柄、キリストに対してなされたご計画、そしてその働きというものは、主は近い、そして御心を変えないって言っています。これはどんなことがあっても変更することはない。このことは実現をする。という意味です。 ですから神の宣言は不変である。そしてこの神によって建てられた右の座に座している人、その人はどんな人かというと、あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であると言っています。主が使われて建てられたメシア、キリストは、そしてその働きは決して変えられないし、そのキリスト、右の座に使わせた、そのキリストという、その神が建てたメシアは、メルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。つまり、取りなしをするお方だ、ということです。この、アブラハムが、戦いで勝利した戦利品の十分の一をメルキゼデクに捧げた。まさに、このメルキゼデクがアブラハムから受けた、その十分の一をもってアブラハムを祝福する。で、その祝福が、とてもアブラハムにとって大きな約束であり、そしてその祝福は神様からの祝福である。そのように、この、主の横の右の座に着かれたお方は、取りなしをし、そしてその民を祝福するお方だ。このお方は、今、私たちにとって、ただ出てけ出てけって言っているのではなくて、このお方は今も天に昇られて、そして父のなる神の右に座して、祭司としての働き、取りなしの祈りを捧げておられる、そのように今も働いておられるお方である、こういうふうに言っています。この詩篇の110編の中で約束されたメシアというお方は、昔からそして今も、父なる神の前に祭司としての働き、務めをずっとしておられる。それが常しえに祭司であるということです。これからもそうです。でも今までもそうであった。そういうメシアである。メシアの働きについて、性質について、この4節以降語っていきます。そして5節です。5節6節、あなたの右にいます主は御怒りの木に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。これは終末のことを言っていると言われます。主が、再臨された主が、すべてのものを治められる。私たちは、この神様の今の忍耐の時が終わりますと、主の御怒りが、審判の日が訪れる。その時に、神は、神ご自身に敵対していた国々とその支配者たちを、今度は直接的に神ご自身が打ち砕かれるという約束です。で、この約束がメッセージ、詩篇で言われることによって、イスラエルの民は今の苦しみ、今の困難、それに対してその時に望みをきっと持ったんだろうと思います。今の苦しみ、今の屈辱、これは主なる神が必ず、かの日には、晴らしてくださる。すべての国々において、主であることを明らかにしてくださって、そして神の民が顧みられる。その時が来る。というふうに、きっと、この五節六節をもって、 民は励まされたことだろうと思います。特にダビデの賛歌とありますが、基本的にはどうもバビロン捕囚以前か直前か後の詩だと言われます。バビロンによって捕囚によって連れて行かれた時に非常に失望と絶望感の中でうめいていたことであります。その時のメシアの到来、そして終末におけるところの神の圧倒的な勝利、このことをもってどんなに励まされていったことだろうかと思います。そして7節、これは最後のまとめのようなものです。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう、それゆえその頭を高く上げる。これはまさに神の国が立て上げられていく、そして神の国を立て上げるために証をし戦いをする、そういう人々、神の民の目標って言ったらいいでしょうか、慰め、目標と慰め、それが主によって与えられるということを歌ったもののようです。主は道のりのほとりの流れから水を飲まれよう、それゆえその頭を高く上げられる。ここで言ってる主というのはメシアのことというよりも私の主人、まさに人としての弱さを持っておられた、そして、そのお方が苦しまれている、十字架で苦しまれるそのお方が実は憩いと慰めを得て、そして再びその頭を高く上げる、その時が到来をする。こういうこのメッセージを伝えることによって、受難のキリスト、そしてその受難のキリストは神によって導かれて新たに建てられていくという、その予言であるというふうに言われます。私たちはいろんなキリストの民として痛みや苦しみを受けます。そして本当に押しつぶされそうになります。しかしそれは私たちだけではなくて、神様が立て約束されたキリストも同じような道を歩まれているんだというのであります。そのことを私たちに教え、そして110編全体を通して神に期待をすること、神の約束に期待することに私たちの心を向けさせようとしている詩編であります。まさにこの霊的な戦いを私たちは今日しております。具体的に武器を持って戦うわけではありません。その戦いはこの世の罪との戦いかもしれません。そしてまた自分の中にあるサタンの誘惑との戦いであるでしょう。自分の罪との戦いであるでしょう。しかし私たちキリスト者は身支度を整え、進んで身を捧げる信仰の戦い、そこに神は共におられるということを約束しているのがこの110編だということを覚えてください。決して、主が私たちに約束されたメシアは私たちから遠く離れて、見物して眺めているようなお方ではないことを、ご自身が苦しまれ、そしてご自身が神からのこの憩いの水の川の流れで癒しを受けて、そして立ち上がっていく、そういうお方だったんです。だから私たちもまた主から憩いをいただいて立ち上がるのではないかという進みを持って終わっていきます。どうぞ私たちは本当に打ちのませられ、されるようなことを聞きますし、またその結果を見ることがこれからもあるかもしれません。そしてまた多くの兄弟姉妹たちが共にいる、進んで主にお仕えし、敵と戦う、罪の敵と戦う、そういう友がいるということはどんなに励ましでしょう。でも結局は私たち自身が この主に心を向け、主が共にいてくださるというその約束に目を留めていかないならば、私たちは共に倒れてしまうんじゃないかなというふうに思うのであります。どうか辛い時、悲しい時、その時この詩編の110編をもって、私たちのに与えられたメシアの約束は私たちにも実現することであること、私たちのためのメシアの約束であることを本当に覚えて励ましとしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、詩編の110編は様々なところで新約聖書の記者が、またイエス様ご自身が用いてメシアのことをの予言であると告白し、また教えております。確かにそのような詩編であることを私たちは受け止めますが、しかし同時にそれがただ単にキリストだけのことではなくて、そのキリストというメシアが私たちにとってどのようなお方であるのか、また私たちと神様との関係において、キリストが歩まれたように私たちもまた歩む模範として立たれていることを覚えて、主にお仕えすることができますように。どうぞキリストがその苦しみの中で、敵の戦いの中で私たちを選んでくださいました。どうかその神によって選ばれた民として、あなたに基盤を置いて歩むことができますように。どうぞ完全な勝利を神ご自身が収められるというその約束を信じて、このキリストから目を離すことがありませんように。どうぞその戦いに勝利を得ていくことができますように、霊的な戦いにどうぞ目を向けさせてくださり、勝利をお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。